こんにちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は健康に関するお話です。昨日健康経営優良法人2026の認定の勉強会に行ってきました。健康経営って皆さん知ってますか？たまにこの番組でも話をしますけれども、簡単に言うと会社での健康づくりですね。例えば長時間のデスクワークで腰が痛くなったとか経験ないですか？すごく肩が凝ったとか、そういうことって会社で健康づくりしたら予防できたりすると思いません？例えば体操の時間取ってもらったりとか、腰痛予防のエクササイズを教えてもらったりとか、まあ、そういうことをすると長時間の座って仕事をするという時に腰痛にならずに済むっていうことってあると思うんです。でそういうことを会社でやりましょうということなんですね。あとはそうですね、デスクワークだと分かりやすいな。例えば運動不足になるから、運動不足になるってことは、まあ、食生活も悪かったりすると生活習慣病になりやすくなりますよね。でその時にじゃあ食べ物に関してどういうものを食べていいか分からないっていう人もいるわけですよ。みんながみんなどういう食事が健康に良くてどういう食事が健康に良くないっていうことを知ってるわけではない。だからヘルスリテラシー、健康に関する知識を高めてあげるっていうのも健康づくりの一つなんです。まあ、そういう取り組みをしましょうねというのが健康経営です。実際に日本で取り組んでいるのは、まあ、大企業だと3869社、取り組みしている企業はね、まあ、4000社近いですよね。で中小企業の場合はもう2万社ぐらいですね。2万社ぐらいがもう取り組んでいるということです。だんだんと増えています。年々ね、本当に増えてるんですよ。3000社ぐらいのペースで中小企業だと増えてますね。なのでこの番組聞いてくださっている方の中にも会社でやってるという方いらっしゃるかもしれません。ぜひどんなことやってるかコメント欄で教えていただけたら嬉しいですね。ということで健康づくりをしていきましょうということなんですが、まあ、会社での取り組みすごく必要だと今の話を聞いて納得していただいたかと思うんですが、これ実は国としても推進したい理由っていうのがあるんです。結構聞いたことがある方、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、これからの日本っていうのは大きな人口の変化に向き合うことになりますね。日本の全体の人口は2割ほど減るというふうに言われてます。今よりも2割ほど減ると。さらに生産年齢人口といって、働く世代がだいたい15歳から64歳なんていうふうに定義されてるんですけど、この働く世代っていうのはなんと3割以上も減るというふうに予想されてるんです。さらにですね、その一方で高齢化が進みます。国民の4割が高齢者、そして1割が介護を必要とする人になるというふうに言われてます。そうすると経済を支えることが難しくなっていきます。さらに日本人って長寿ですよね。世界でも有数の長寿国、皆さん長生きなんですよ。このどれぐらい生きていられるか、0歳における平均余命のことを平均寿命というわけですけど、 生まれた人がこれから平均してあと何年生きられるかを示す数値、これは長いんですよ。日本人2022年令和4年で男性は81歳、女性は87歳なんですが、これとは別に健康寿命というのがありまして、この健康寿命というのは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを言うんですけど、令和4年の健康寿命は男性 72.57 歳、女性 75.45 歳、つまり平均寿命と健康寿命の差っていうのは男性が約8年ぐらい、女性が約12年ぐらいかな、これぐらいあるんです。つまり健康上の問題で日常生活が制限されて生きなきゃいけない期間ってことですね。この期間男性は8年、女性は12年、日常生活が制限されちゃうわけですよ。この期間長くないですか？どうですか？日常生活制限されて10年も生きるの、私やだな、やだすごくやだ、絶対やだって思いますね。どうですか皆さん。だからこそ平均寿命ももちろん大事なんだけど、健康寿命を伸ばすことが大事だよというふうに言われてます。でもしこういった日常生活に制限のあるような介護が必要な人たち、こういう人が増えると社会保障にかかるお金も増えるわけです。この社会保障っていうのは私たちが納めている公的保険で賄われております。でその負担額も今よりも 35% 増加する見込みなんですって。どうですか？増えちゃうんですよ、社会保障料が。介護になる人が増えていくと当然ながらね。えだからこそ病気になる前、病気にならないようにというネガティブな感じじゃなくて、個人的には健康でずっと生きていられるようにっていう方が好きなんですけど、こういう健康づくりの投資、それから公的な保険だけに頼らない新しい産業の成長、医療の質の高度化などが求められているという世の中になっております。はい、こういった側面からも私たちが健康で生活していくってことは重要で、もうほんと人事じゃないんですよね。だって逆考えてみてくださいよ。確かにこう人口が減ってるけど長生きしている人は増えてる、だけど健康上に問題があって何か制限のある人たちも増えてるっていう社会どうです？すごい税金上がりそうじゃないですか絶対嫌絶対嫌とか言って、大変だよ、会社とかも本当大変だと思いますね。私たちにも負担がきますから、もうね、そういう社会に私たち生まれてきてるんで、なので健康で生きていきましょうよ。でも健康の方がメリットあるし、健康でいる方が長く生きても体力があって体も元気で何の問題もなく生活していれた方が、自分の好きなことずっとやって生きていけるじゃないですか。これからまた第2、第3の人生、そういうことにこうチャレンジしていけば楽しく生きていけると私思うんですよ。できることってたくさんあるし、本当年重ねてから新しいこと始める人も結構いるじゃないですか。私の周りは女性がそういう人多いですけど、例えば前も話したけど、もうちょっと亡くなっちゃったけど、うちの祖母も自転車に乗れるようになったのが40歳で、体操ごとを習い出したのも70代だったかな、70代ぐらいで、卓球始めたの80代でしたよ。それからうちのおば うちのね父方のおば、まあ父の妹なんですけど、書道をやっていて、いつぐらいから始めたかわからないんだけど、多分40代50代だったのかな、60代かな、まあ、そのあたりですよね。そのぐらいから書道を始めて師範取ったんですよ。ちゃんと師範の資格を取って、そして習字書いたりしてるんですけど、私のその父方の方は福島県福島市で農業をやって、果物農家をやってるんですけど、リンゴを作ったらそのリンゴでリンゴジュースも作るんですね。でリンゴジュースの瓶のラベルになっている、まあ今年か、今年作ったリンゴジュースはラベルを変えたんですけど、そのラベルに書いてある習字はおばが書いた習字なんです。その字体とかも自分で考えてもらって独自で書いた書なんですけど、そういうのとか書いてもらったりしてるんですよ。何を隠そう、私も歌を始めたのはこの年ですよ。この年、40代後半、48歳、12月、歌を始めました。ね、皆さん知ってると思いますけど。このまま続けたら何かにはなるかもしれませんよね。何かにしようと思ってますけど。でも、そのためには健康が必要なんですよ、絶対的に。何かこう体に制限が出ちゃうと、じゃあ歌習いに行きますって言ってもやっぱ行けないじゃないですか。何かこう制限があって自分のやりたいことができないっていうのはちょっと私は嫌なんですよね。皆さんどうですか？なんかこう楽しく生きたいなっていうのが私にはありまして、だからこそ若い頃からの健康づくりは大切だと思ってるし、運動習慣とかね、食習慣とか変えやすいじゃないですか、若い方が。でそれを個人でできる人もいれば、なかなかできない人もいる。でそういう人の場合は会社で取り組んであげると取り組みやすくなるし、いっぺんにみんなで取り組めるから、それが日本中の会社だったらすごい効果的に効率的に健康づくりができるわけじゃないですか。でやっぱり健康な人が好きなんですよ、私も。私の好みじゃないけどさ、健康な人の方が良くないですか？なんか前向きな話したいし、あれをやってるとかね、こういう夢があるとか、こういうことこれからやりたいとか、今こういうの取り組んでてすごい楽しいとか、そういう話を周りの人ともしていきたいなって思うんです。どうですかね、そういう話の方がちょっとポジティブな気持ちになりません？自分もなんか楽しもうとか頑張ろうとか、そういうふうに思える方がなんかいいかなって思うんですよね。でそういう人が増えると、それこそこう心身ともに豊かで幸せな日本に、世界になるんじゃないかなっていうふうに思いますし、そういう世界に私は行きたい、そういう世界に生きていたいっていう気持ちがあって、健康経営の取り組みもやっています。はい、ということで、昨日ね、健康経営有料法人認定のセミナーに出て、こんな話を教えていただいたので、皆様の方にもシェアしてみました。いかがでしたでしょうか？こういう理由があってね、国も取り組んでるし、会社も取り組んでるしっていう感じなんですよ。もし皆様の会社でまだ取り組んでいないというところがありましたら、言っていただいて、会社に言っていただいて取り組んでもらえたらなと思います。でもね、社長さんの健康意識が低かったりすると難しいのよね。で、なんで取り組まなきゃいけないのかっていう理由、取り組むとこういうメリットがあるんだよっていうところをわからないと取り組まないんですよね。だって仕事で忙しいじゃないですか。会社の経営するって大変ですよ、本当に。自分も経営してるからすごいわかるけど。だからそんな中で、でも従業員さんの健康っていうのは本当に大切だし、従業員さんの健康あっても、なんて言うんだろう、生産性高く利益の出る事業運営ができるわけだから、まあ投資だと思って取り組んでもらいたいところなんです。 そういうことを地域の会社の経営者さんに言うのも私の仕事の一つですね。で、実際やってるということです。はい、ということで、今日は真面目な話になってしまいましたが、最後まで聞いてくださりありがとうございます。ぜひ皆さんもまずは個人から、そして会社、健康づくりに取り組んでいただけたらと思います。まあ、何かの健康経営のことでご質問等ありましたら、もしくは取り組んでみたいという企業様がいましたら、ぜひホームページからお問い合わせください。URL は解説欄に貼っておきます。ということで今日はここまでです。メグでした。